皆さんこんにちは、これからのゲーム業界を目指す担う、皆さんに、お届けする、ゲーム業界の著名な方にいろいろお話を聞くシリーズということで、はい、よろしいでしょうか。
はい、
はい、私日本マイクロソフトエヴァンジェリスト高橋でございます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで今回は、非常にまた著名な有名な方お二人、来ていただきました。まずこちら、
はい、
ですかね。セガゲームズ、
はい、セガゲームズの、執行役員 CEO をやっております、セガと申します。
今日はさんありがとうございます。
はい、
でこちら楽しみにしてました。
はい、セガゲームズでファンタシスタオンライン2シリーズプロデューサーをやってます、酒井聡です。よろしくお願いします。
いやいや、むちゃむちゃ旬ですからね。もういろんなマルチメディアゲームだけではな
く、はい、ありがとうございます。
ということで、はい、でこちら、
あ、はい、テクニカルエヴァンジェリストやってる宇野木と申します。今日はね、あのオンラインゲームとかいろんなゲームやってるところで今日はセガさんをお呼びさせていただきますと。はい、ですよね。
はい。ということで、まず、あの、お二人から、まあ、今までどういった製品であるとか、はい、ゲーム業界、どういうふうにやってきたのか、あの、ぜひ、お話を聞きたいと思います。
はい。僕も、セガに、入社して、もう24年になりますと。はい、で、まあ、宇野木も、もともと一緒に24年前にセガに入社したっていう形になっててですね。はい、まあまあ、丸四半世紀、はい、まあ、ゲーム業界にいるという形なんですけど、まあ、あの、入社した当時は、デザイナーとして入社しまして、はい。で、そのまま、やっぱりもうゲーム全体を作るのが楽しいっていうので、はい、ディレクターになり、プロデューサーになりという形で、現在は、オンラインコンテンツ事業部の、事業部長をやっております。はい、で、まあ、どういった、あの、業務文書でやってる事業部かというとですね、はい、あの、PC オンラインとかスマホアプリとか、そういった、あの、ネットワークの、あの、ゲームのですね、はい、開発、運営、パブリッシングをやるっていう、
まあ、
そういった
全部ですよね。
はい、全部ですね。はい、でまあ、代表的なタイトルは、ファンタシスタオンライン2とか、
まあ、
焼き付くとかですね、はい、まあ、ワールドエンドエクリプスって、まあ、これ全部あの PC、オンラインとそれにいろんなデバイスが、はい、まあ、一緒にサービスしているというタイトルと、あと、まあ、スマートフォンアプリで、まあ、オルタナシアサーガっていうゲームとか、うん、まあ、そういったゲームの、サービスをやっております。
私の方も、セガずっとですね、プロパーで、21年目ですか、
うん、
2年目ですかね。
うん、そう、まあ、俺からマイナス2ぐらいだ
った。2年生の後輩なので、22年目に多分なると思うんですけど、やっぱりデザイナーで、セガに入りまして、はい、その後、ソニックチームに入って、はい、まあ、パンツァードラゴン作ったり、ソニック作ったりして、15年前に、ファンタシスタオンラインというシリーズに関わりまして、そこからが、全てずっとファンタシースターを作っている形になりまして、ま
あ、あの、
ファンタシスタユニバースでディレクターになって、ファンタシスタポータブルでプロデューサーになりまして、うん、そこから、プロデューサーという形でファンタシスタシリーズをずっと作っている、まあ、シリーズプロデューサーという形になりますね。うん、まあ、もうファンタシスタオンライン2も今年で4年目になりまして、
は
い、
そうですね、
プレイステーション4でもサービスが始まりましたし、あの PC ではもちろんずっと、うん、あの、まあ、国内でも最大級のオンライン RPG として、はい、ずっとやらせていただいているということで、まだまだやっていこうかなというところです。
まあ、あの、本当に今オンラインゲームなんて、あの PC とかでやられてる方なんて、うん、もうライフワークですからね。
そうですね。
もうなんかご飯食べて、例えば学校行くとか仕事行くのと同じぐらいに帰ってきて、行って、何をするでもわからないという時もあるし、ですよね。
1万何千時間という方が結構
いらっしゃいますからね。1万何千時間ってどのくらいなんだ、
プレイ時間どれくらいなのって聞くと、8000時間とか。
それは1万何千時間、初めからやってる人で。
そうですね、そうじゃない方も、まあ、もちろん
毎日何時間ずっと何年もですもんね。そうですね、
まあ、結構 PSO2 で、まあ、あのオフラインイベントとかよく出させてもらって、はいはい、ユーザーの方とかも結構お話しさせていただくんですけど、はい、やっぱり PSO2 で人生変わりましたと、
はい、
でこのゲームがなかったら僕今生きていないですとか、
よかったね、結構、あの、人生悪い方向に行っちゃったと思ってちょっと今びっくりしたんですけど、どういう方どうしてくれるんだと、
いらっしゃるんで、
そうですよね、
まあ、いろんなね、いろんなドラマが多分一人ずつのキャラ、うんうん、あのプレイヤーの方にあると思うんですけど、
そうですよね、プレイヤーがあってその人のキャラがやっぱりオンライン上にいて、
人と人とが関わることで生まれてくるのがすごくたくさんあると思うんで。
お二人ともこのゲーム業界のある20年以上関わってきてるんで、もうこの20年のゲーム業界の変化ってすごいじゃないですか。
すごいですね。
その20年前でやってた ことと今っていうののターゲットもデバイスも、ねうんね、とにかく全てが変わってきて、どんな感じですか今改めてちょっと振り返ると。
いやそうですね、振り返ると本当楽しかったなっていうのがまずあるんですけど、まああの本当にあのゲームのハードっていうのが常に進化してた時代だったじゃないですか。
ですね、
まあ例えばアーケードゲームのボードもそうですし、
あそうですか、
まあコンシューマーゲームもどんどんなって、うん、まあどんどん進化して、本当あのこんなビジュアルが見れるんだとか、うん、こんな音楽が楽しみながらゲームできるんだっていうのがすごくまあ進化してきて、うん、でまあその後まあ僕も一番最初にあのセガでもネットワークの方にすぐ行ったんですけど、はい、人とこんなに絡んで遊べるんだ、うん、こんな楽しい遊びがあるんだっていうのがまあ常にゲームって。あの方は進化していて、まあ僕が入社した頃って最初はあのジェネシスっていう、はい、あの日本でいうメガドライブっていうゲームを最初作ってたんですけど、はい、まあドット絵で絵を描くんですね。
はいはい、
でまあ色の数も64色とかしか使えない
けど。やっぱそのくらいなんですね、まあ、当時だと。
実際あの透明っていう番号があって、実は64色じゃないじゃんみたいな。
3色じゃん。
そうそう。まあそんな時代だったのが、うんうんうん、まあ今本当表現力が豊かになって、まあ作り手の作家性もそうありますし、はい、あの本当にゲームをやってユーザーさんがこう涙を流して感動するって話はよくあるんですけど、うんうんうん、あの本当にそういうことが本当に表現できるものにどんどん近づいてきたなとか、はい、まあまあ本当になってしまったなっていうのがありましたね。
今はってもうゲームって、あの要は一本映画を撮るのと、要は構成人も関わり方も同じで、っていうふうによくねたまに言われるケースもありますけど、
はい、あの映画以上にお金かかってるゲーム
も多いですし、そうですもんね、
はい、日本で考えれば日本の映画よりはもう、は
い、圧倒的にそうですね、
圧倒的にかかってます、
ね、そしてねあのオンラインゲームなんてずっとこれが続いてるわけですからね、
一、ね、
本で2時間で終わりの映画撮っちゃうの、
そうですね、
どうですかこの20年間で。
僕ちょうどあの入る時にサターンの立ち上げだったんですよ。セガサターンの立ち上げで、僕の最初の仕事はサターンのチェックをする仕事だったんですけど、はいはい、まあ、あの入る時にうちの名越取締役に、
はいはい、
あの面接していただいて、これからのゲーム業界どうなるみたいな話させてもらって、うんうんうん、やっぱり 3D のゲームになっていくと思うんで、
はいはい、
僕ちょうどその大学時代に 3D というかあの立体の彫刻みたいなのをずっと粘土で怪獣とかを作ってたりとかしたので、はいはい、それを見せながら、うん、これからの時代 3D ができる人材が絶対必要ですよ、うんうん、で僕を取ったらどうですかみたいな話を、うんうん、させてもらったりとか、まあ、あのその時代はやっぱりバーチャファイターとか、
そうですね、
まだ表現力が乏しい時代だったので、うん、まあ、こんな表現力がどうなんですかっていう話をしてて、すごく生意気にもね、うん、そういう話をして、僕らも別にそれに満足してるわけじゃないからっていう話を直しさんにしていただいたりとかっていう、うん、とかで、まあ、あのその頃はまだ本当に表現力乏しかったですけど、まあ、サターンになってその表現力が乏しい中でもどういうふうにやるかみたいなのが僕はすごく楽しかったんですよ、はい、で、まあ、野木さんと一緒にいろんなことをこう怪しいことをして、こうしたらどうやったらプレステに勝てるんじゃみたいな話をずっとして、
それちょっとまた別に裏番組でやつ、
それでいろんなことをしたりとかしてましたね。でそういう中でだんだんそのドリームキャストになって、うんうん、まあプレイステーションになり、はい、あの Xbox になりっていう形で、その進化ってやっぱりすごくて、それについていくのもやっとだったんですけど、まあ、
ですよね、もう技術と表現力、
うん、ただやっぱり その中でその限られた中じゃなくて、うん、それを超えたところで勝負しなきゃいけないっていう、その表現力以上のところでどう勝負するかみたいなのはやっぱり今のゲームにはすごく求められてる感じはしますね。表現力っていう意味で言うと、まあ、国内のまあゲーム業界とやっぱ海外ってかなりその技術にも開きがあったりするんで、じゃあ国内の中でじゃあどういうふうにその国内のユーザーに対してアピールしていくのか、海外までで売るんだったらじゃあどうすればいいのかっていうところがやっぱりすごく求められてるかなっていうふうには思いますね。
お二人あのやっぱりいろんなタイトルを過去に、はい、あのやっぱり絡まれてるところもありますし、はい、いろんなデバイスもね、あの、はい、セガさんでも、あの持っていたり、はい、筐体もあるし他社さんもあるし、で、まあ、いろんなタイトルとかあのプラットフォームはやられてると思うんですが、はい、まあ、一貫してというか、自分の中で、まあ、どちらかそれぞれ自分の中で、はい、こう やっぱりこう譲れないというか大事にしてたところ、はい、ゲームを作る側の人間としてこだわりとかって、はい、そういうところってどっかありますかね。い
や、もう本当これ当たり前になっちゃうんですけど、うん、やっぱりユーザーさんに感動していただかないとやっぱりダメだなっていうのはあるんですね、うん、で、まあ、まあ昨今のゲームってまあ本当にユーザーさんにまあどこでお金をいただこうかっていうところの設計に入るゲームって多いじゃないですか。で逆に僕らはあのそうじゃなくて本当にあの長く遊んでいただきたいっていうのがまあ僕らの希望なんですね。先ほどの PSO お前定年退職するまでやれよって言ってたのもそうなんですけど、まあ役作っていう役作オンラインでタイトルももう9年やっててですね。でまあ皆さんに愛されてるゲームってやっぱり今オンラインゲームってすごく長いんですね。でいかにそれを皆さんに感動を与えて、うんうん、まあ楽しい思いをしていただいてっていうところがやっぱりポイントなんですね。うんうん、で先ほどの、まあ、データ分析のお話もさせていただいたんですけど、はい、まあ、データを見て、その通りにすることは簡単なんですけど、うん、それ以外に、まあ、ちょっとユーザーさんをこう裏切る要素っていうんですかね。逆にちょっと驚かせる要素。まあ多分こういう運営が多分続いてくるんだろうなとか、うんうんうん、例えばこういうマップが出るんだろうなとか、はいはい、こういうアイテムが出るんだろうなっていうところをちょっと
裏切る。
いい意味で裏切る。いい意味で裏切った。それを驚いていただいたりっていうところっていう、そういった新しいところっていうのを、まあ、常に提供しようっていうところは、まあ、常に思ってましたね。うん、
オンラインゲームになってきて、特にね、続けて長い時間ユーザーと、ある意味そのゲームを通じて、こうね、こうコミュニケーションを取るという形では、はい、常にっていうのは、そうですね、今まで以上に。
常にですし、まあ本当にユーザーさんの意見がすぐに反映っていうか、すぐに拾えますんで、ああ、やっちゃったなっていう時もありますし、あ、こう思う時もありますし、はい、それはもう本当にリアルタイムに分かれるのがやっぱりすごく、作り手として楽しいですね。
そうですね。やっぱり嬉しいですよね。
嬉しいです。
今まではこう、なかなか本当に面白いかなって、昔はそういうね、情報を拾うのはなかなかなかったですけど。
そうですね。
まあ、ね、怖い反面、嬉しい部分。
正直、かなり怖いところがあるんですけど、
ね。怖いですよ、
はい。怖いですね。
なかなか。どうですか？結構自分の中で、こだわりっていうか、大事にしてるところ、
まあ、そうですね。デザイナーの時と、まあ、プロデューサーになってからとやっぱりちょっと変わってきてるのもあると思うんですけど、はい、やっぱり、デザイナーの時は、まあ、自分の色を出すとか、うんうんうん、そういう部分が多かった気がしますけど、うんうん、あとはそのやっぱりセガも言いましたけど、はい、インパクト、
おー、インパクト、
うんうん、いかに驚きを与えるかみたいな、うんうんうんうん、これサターンでこんなことできたんだとか、うん、っていうのを一番考えて作ったのがアゼルっていうソフトがあるんですけど、うん、はい、その時にドラゴンがこうモーフィングするシステムがあったんですね、うんうん、はいはい、それってサターンではちょっと できないと思われていたような技術だったんですけど、それをやってかなりこれはすごいねっていうところで、うん、実は今 PSO2 でやってるモーフィングのシステムとかってそれが元になっていたりとかするんですよね、うん、で、まあ、プロデューサーになってからって考えてもやっぱりその先ほどちょっと被っちゃうんですけど、はい、まあ、ユーザーさんを驚かせるというか、うん、一歩じゃなくて半歩ぐらい先やっぱ
ユーザーさんの先行かないとダメなんですね。
そうですね。なんかいつも斜め上ちょっと言われたりするんですけど、はいはい、実はそういうのはちょっと狙っているというか、想像の範囲内じゃなくてそれをちょっと超えてる部分っていうのをやっぱり大事にしてますね。それなぜかっていうと、うん、ゲームってコミュニケーションツールなんですよ、はい、大雑把にすごく言ってしまうと、うん、コミュニケーションのためにあのゲーム面白かったよねとか、うん、学校に行ってこのゲームやろうぜみたいな、
ね、
っていうのをやるためのツールでもあるんですね、
う
ん、だからいかにそのプレイヤーたちが話をするネタを作ってあげるか、うん、
とにかくこれを明日学校に行って話したいみたいな、そう
そうそう、こんなことあったんだよみたいな、
クリアの方法とかね、
話すためにどういう施策を取っていくかっていう、はい、まあ、ゲームの中だけで言ってもそうですし、例えばそれが外に向けた場合には、うん、こんなことこのゲームできんのとか、うん、っていう話題作り、はい、話題にインパクトを与えるっていうところを、まあ、すごく気にして、うん、まあ、何かその新しい仕様を考えるとか、新しいものを、うん、コンテンツを入れるっていう時でも、うん、それどういうふうにニュースにしていくみたいな部分をすごく考えて やってますね。
でちょうどお二人デザインの方お二人なので、よく最近言葉で言うと UX、はい、ユーザーエクスペリエンス、まあ昔で言うと UI プラス、はい、やっぱりね特にゲームだとこう、はい、感情とかそういうのも含めて UX エクスペリエンス、その部分ってやっぱりこうゲームを作る側としてこう気にしてるとか苦労されてるとか、
そうですね、昔の作り方っていうのは、うん、例えばプランナーが仕様書を書いて、はい、でその演出っていうのもあんまりも書かずに、
うん、
プログラマーに任せたら、
うん、
それをまあいい形にやってくれるのがプログラマーの能力の高さだったりする部分が、はいはい、まあ、当時はあったんですね。でまあ今だともう本当に例えばそのユニティっていう、はい、まあライブラリあるじゃないですか、はい、あれとかだともうデザイナーが全部演出から全部組み込むことができるんです、はい、で企画が何アクションでどれだけ気持ちよくまあユーザーさんに伝えれるか、うん、分かりやすくするかっていうところもいじれてっていうのを、うん、それをプログラマーが組み込むときにさらに高速化をするとか、うん、そういった作り方にはなっているんで、うん、まあ本当にUI、UX っていう、ユーザーインターフェースだけじゃなくて、やっぱ UX って、それをやった時の楽しさとか驚きとか、ね、うん、押してみたいとか、そういうところもあるじゃないですか。うんうん、そこはやっぱり、その、企画だけじゃなくて、デザイナーとかプログラマーとか、そういったいろんな、職種の人たちが、一丸となって作れって考えれるっていうところは、やっぱ大きく変わったかなと思いますね。
逆にやっぱりそこの部分っていうのは、はい、そのデザイナーだけじゃなくて、プロデューサーだけではなくて、はい、やっぱりその開発の人間が全員やっぱり関わって、はい、作り上げてる、
はい、開発もやっぱりそうですし、うんうん、いろいろ、まあ、チェックをしていただいている方もそうですし、うんうん、で特に僕らのゲームって、まあ、世の中にサービスする前にですね、インターナルベーターって言って社内でガーンとやるんです、はいはい、うん、で例えばうちの事業部全部でチェックやるぞって言ったら、まあ、それだけで200人とか300人規模の人間がバーッとできるわけです。
ちょっとその光景は一回見てみたいんですけどね。
で、まあ、それを見ると、もうみんなからここが分かりにくいとか、はいはいはい、このをもっと気持ちよく押したいっていうのは、やっぱりすごく意見があって、うん、でさらには、ね、クローズドベータとかもできますので、はい、よりいいものをお届けできるっていう形が、まあ、最終形にはなるようにはなりましたね。
うんうん、セガだと、うん、ゲームは多いじゃないですか。
はい。
そこで偏ったりしないんですか？ユーザーエクスペリエンス
みたいな。偏るっていうのはあんまりないんじゃないですかね。
一応公平な感じで。
まあ、その、絵柄がどうかとか、そういうんだったら、ユーザーとか人の意見によって違うんですけど、やっぱり UI、UX って、まあそこはやっぱり、まあみんなでこう共通の部分があって、うんうん、俺は気持ちいいけど、俺は気持ち悪くないよとか、はいはい、俺はわかるんだけど、お前はわかんないとか、うん、あんまりそういうのはない、
ね。ああ、なるほど。
実はね、私なんかは結構いろんな業務アプリの方の方々ともいろいろコミュニケーションを取る機会があるんですね、で要は業務アプリとかでも実は同じなのかなと、要はいかにこう気持ちよくっていうのも分かりにくいですけど、でも分かりやすくでスッと直感的にできる、でゲームではそれが必須ではない、不思議じゃないですか、だからゲーム業界の多分そのが10年も20年もその部分のノウハウとかっていうのは完全に進んでると思うんですよね。
あ、でもやっぱりその業務用じゃないですけど、うん、そういう、まあ、銀行とか行ったり、うんうん、いろんなその
あ、そうですよね、
なんかあるじゃないですか、はい、インターフェースのあるもの、
ATM のインターフェース、
ひどいなこれ
とか、そう思いますよね、うん、
全然わかんないじゃんとか、
で、あれが当たり前でこれで OK で出ちゃってるんですよね、はい、見ててやっぱりなんでこれでこの反応でいいんだろうみたいな、
思いますよね、今もうやっぱりホームページがそういうものが多いんで、はい、うん、ホテル予約しようと思うとどこで予約するのとか、
そうですよね、
俺のマイレージどこにあるのとかもわからないことが世の中いっぱいあるん
で、結構リアルです、
まあ、本当にそういうのが多いんで
多分最近経験したんですよね、うん、
いやでもここはやっぱり僕らやっぱり一番気は使いますよね、いかに分かりやすくっていうところと、
でもそういったゲームをやってる方が、まあ本当にね、我々ゲームで育った世代がいろんな業務とかいろんなソリューションを使って、でそういうものを知って、で、やっぱりだんだんその差を感じる部分が増えてきたんですね。で、今の若い子ってスマホでゲームやって、はい、スマホでかなりやっぱり UI リッチなやつに慣れちゃって、で、一気に銀行にお金を下ろしていくとか、なんか手続きをウェブでやろうとすると、だから、期待もあるんですけど、これからやっぱりその業務アプリとかいろんなゲーム以外のアプリケーションでも UX ってもう今叫ばれてますけど大事だって言われてて、だからそうなった時にもうそのゲーム業界のノウハウが実は先行してるノウハウっていうのがこれからそういう分野でも来るのかなっていうのがあって、 いつかね、お二人にもそういった業界に、はい、ぜひお話をっていうかね、開発環境っていうと、どんな感じですかね。
開発の方は、まあ、PS2 の場合は、ビジュアルスタジオで、はい、言語的には、C++ とか C シャープで作ってますね。はい、で、サーバーの方は Windows サーバーに。はい、なってます。で、まあ、そうですね、クライアントとサーバーが同じ開発環境でできるっていうのがかなり大きくて、じゃあユニバースの時は Linux 使ったりとかしてたんですけど、はいはい、まあ性能もすごく上がってきた部分もあって、PS2 においては Windows サーバーでやってますね。
PSO2 は Windows サーバーです、
はいはい、他は変わるかもしれない
です。そうですね。もうだってデバイスね、デバイスがこっちのデバイス使うとなったら、それ用のこう開発環境はね、はい、iOS だったら、ね、Eclipse があった、Xcode があったりとか、はい、まあそれぞれありますからね。はい、PC ゲームって最近どうですかね、はい、まあオンラインゲームとかだいぶ、で、かなり PC ゲームをずっと関われてたんですけど。
そうですね。はい、PC ゲームって今までというか、まあ僕らがサービスするちょい前ぐらいまでは本当に一般的じゃなかったというか、
ですよね。
という部分があったと思うんですけど、うんうん、やっぱりこの数年、うん、僕らがサービスして、うん、その後まあ、ドラクエさんとか
FFさん
とかも、やっぱ PC でサービスをされるようになって、すごい増えたと思うんですよ、うん。PC でゲームをされる方っていうのは。だから、まあ、PC でゲームするってすごく、今までに比べると、随分一般的になってきたんじゃないかなと思いますね。
最近マーケティングデータちょっと調べてるんですけど、うん、2019年までの、PC のモビリティが、うんうん、コンソール系よりすごい上になっていて、だいたい 36% から 40% ぐらいは PC ゲームになるんじゃないかっていう最新のデータとかあったりして、まあ、そういったのをやっぱ引っ張ってきてくれてるのかな。
僕らも結局 PSO2 を PC でサービスしようって決めたのが、やっぱりその時代に流されないというか、やっぱりゲームハードって変わっちゃうじゃないですか。
そうです、ね、
変わったらそのゲームできなくなっちゃう。
互換性ないとね。
でもそれが PC には基本的にないので、で、その中でも幅が、やっぱり、ノート PC 使ってる方もいるし、はいはいはい、すごく、ゲーミングのすごい PC を使ってる方もいるし、そういう幅を持った、まあ、一番普及してるゲームハードでもあるんじゃないかっていう考えでやったんですよ。
面白い考えですね。確かに言われてみる。
ある意味。
結構、そういう意味では、ノート PC の方もいれば、うん、もう思いっきりゲーミング PC をもうそのために組んで、ね、新しいのが出てきたらまた、そのグラフィックボードだけでノートパソコン買えるいいやつ買えるぜってね、皆さんね、やってます。だ結構、グラフィックなんかも、前はね、コンソールがもうぶち抜いて、低価格で良かったってところをやりますけど、グラフィックなんかはね、PC なんかはすごい立地です。
まあ、青天井ですからね。
そうです
ね。PC の場合は。
でも人によってね、環境違うんで、作る側は結構。
結構大変です。
まあまあそこはそうですけどね。ね、まあ本当、インストールベースという意味では、もう世界で一番の数を誇ってるんで、うんうん、やりがいもありますよ
ね、うん。でね、ユーザーも増えてきたってことで、逆に言うと、ね、また続けて、ずっと、また、ね、驚かすというか、はい、インパクトというか、
そうですね、
いい意味で裏切ることを、これからもずっと、はい、続けていただきたいと思います。はい、
できます。
はい。今日は、長時間ありまして、楽しいお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも。